こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。2月下旬までやってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の方はと言いますと、先日例のごとく映画を見に、その日は東方シネマズに出かけたんですけれども、ロビーでにいたら、館内放送聞こえてきて、スクリーン何番なんとかかんとかはただいまより、入場を開始しますみたいな、いつものナレーション聞こえてきたんですが、はたとあれ機械音声になってるって気づいて、いつからって思ったんですけど、あれいつからなんでしょうか。 AI 音声っていうんですかね。今までは、映画館の、そこのスタッフの方であろう肉声がね、響き渡るイメージだったんですけど、この間東方シネマズで機械音声聞こえてきて、まあでも考えてみたらいつもねその人の肉声なので違和感あったんですけど、そういう映画館の、入場開始とかの情報なので、映画のタイトルと、時間10分前よりとかね、15分前よりとか、スクリーン番号が伝われば、まあ、あとはね、大丈夫かなっていうところだと思うので、まあ、全然いけちゃうなと声の仕事をしている見ながら思っちゃったんですけどね。あとその手の話で言うと、あのテレビ見てると NHK とかも、いつの日からか分かんないけどニュースで、AI 音声の活用とかも見られるので、結構もうこの流れは止まらないのかなと思ってるんですけれどもね。まあそういう機械音声とか AI 音声の、活用との中で、例えば、有名なもうたくさんお仕事されている声優さんの AI 化だとか、AI 音声としてこう機械に学習させて、新しく喋り出させる歌わせるっていうのは、その権利関係含めて議論が必要だと思うので、そことは分けて考えたいんですけど、このお話は、まあ、それは置いておいて、まあ、そういうこう誰でもない、館内放送なら館内放送、ニュースの内容だったらそのニュースの、ナレーションの文章っていうものを無記名的にというか、誰でもなく、例えば男性、例えば女性、年齢はじゃあ20代の感じで、でまあ情報を伝えるものなので、とても通りやすい声でとか、そういう感じの設定の、情報ナレーションの機械音声化 AI 音声化っていうのは、おそらくどんどんどんどんいろんな分野で活用されていくんだろうなと、東方シネマズでも思ったんですよね。あのまあだからその手のナレーションっていうのは、第一義的には内容を正確に伝えるというのが、一番の役割だと思うので、言葉をはっきりと、そしてまあスピード感テンポ感も早すぎず遅すぎずみたいなことなので、例えばテレビとかのねコンテンツの中でも、ニュース映像ニュース系のものとか、まあ、情報番組とかでも、これはまあ予想になってきますけれども、そういった活用は増えていくんじゃないのかなと予測していて、でまあそういう情報系ナレーションというんでしょうかね、言葉を正確に、内容を情報を正確に、伝えるというナレーションとは別に、これは何と言えばいいんだろうな、情緒系というか、ニュアンス勝負のナレーションっていうのはまだまだというか、ジャンルとしてはあると思っていて、だから僕の仕事で言うと、たまに映画の、予告映像とかプロモーション映像のナレーションのお仕事をやらせていただく機会あるんですけれども、あれやってみると分かるんですけど、1テイクごとにちょっとこう雰囲気変えるだけで、さっきのテイクと全然違うみたいな、でだからその違うテイクつなぎ合わせていくと、また違うパターンがっていうんで、やればやるほどニュアンス違いでバリエーション増えていくっていうのが分かるので、なんていうかそれはさっき言ったような、情報を正確にしっかりと、通りやすい声で伝えるっていうのとはまた別の世界というか、また違うものとして、 存在してるなと思っていて、本当言い方一つでねすんごい印象変わるんで、最後にタイトル読むところとかも本当ちょっと語尾の感じ変えるとか入りの感じ変えるとか、声の大きさなり、ニュアンスなりで本当に微妙に変わっていくんで、この辺はまだなんでしょう、人間の方が早いというか、 AI 機械音声だとまだ難しい分野なのかなとも思ってるんですかね。そして早いということと表現のパワーが、あるのかなと思うんですけれどもね。ただこの手のジャンルももしかしたら時間の問題かもしれないですよね。技術の開発が進んで、より低コストでより早くってなっていたら機械に置き換わっていくかもしれないなと思っていて、それが5年なのか10年なのか分かんないですけれども、そうやって、この仕事の世界の中でも変化が起きていくんだろうなと思っていて、まあでも僕は映画見るのが好きなので、映画の歴史振り返ってもいつの時代もそういうことは起こっていて、つまり、何か表現する人がいて、で表現するメディアがあって、でそのメディアを、通すテクノロジーがあるとしたら、そのテクノロジーがどんどん時代ごとに変わっていって、良くなっていったり、あ昔の方が良かったねっていう場合もあると思うんですが、例えばサイレント映画、音のない、色のない時代から音をつけられる、トーキー、セリフを入れられる、役者さんのセリフを入れられる時代に変わって音が出せるってなった時に、じゃあその俳優の声の問題が、大きくなっていくとか、歌える人がどんどん大活躍していくとか、時代によって必要とされるもの、人材っていうのは変わっていくので、まあ歴史は繰り返すということなのかなと思ってるんですけれどもね。まあでもその映画館での体験もそうですし、この間ここでお話ししたと思うんですが、これから日本で公開されるブルータリストっていうね、アカデミー賞にも絡んでくるすんごい長い映画らしいんですけれども、まああれもあれでまあ楽しみなんですが、そこにおける制作時に、AI でセリフを修正したということが議論になっていることも含めてですね、まあ映画とかコンテンツとテクノロジーの関わり方っていうのは今歴史の中でも一つの、まあどのくらい大きなものになるかわからないけれども転換期の何か一つなのではあるのだろうなと思いますけれどもね、そんな風に感じています。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。内山映画ランキング2024。もう何週目 ?3 週目ですか、こちらのコーナー毎年恒例となっていまして、私内山聖輝が去年2024年の1年間の中で見た映画、劇場で見た映画を基本として、その中から個人的なランキングトップ10をご紹介しておりまして、前回までは、第10位陪審員2番クリント・イーストウッド監督、第9位クラウド黒沢清監督、第8位枯葉アキカウリスマキ監督、第7位レベルリッチ、これが配信作品でした。まあ陪審員2番も配信ですね、家で見た監督はジェレミー・ソルニエ監督、そして第6位が哀れみの三章でヨルゴス・ランティモス監督と、ここまで来ました。今日は5位からやっていこうと思います。それでは参りましょう、内山映画ランキング2024第5位はオッペンハイマー。クリストファー・ノーラン監督作品、アメリカ映画180分。オッペンハイマーも長かったですけど面白かったですね。まあ興味深いっていうポイントも多かったし、まあいろんな切り口で、見られると思うんですが、180分をまず退屈させず、見させるっていうのがね、まあ作品の、まず力になってくると思うんですけれども、撮影監督はホイテバン・ホイテマー、まあよく聞く名前、もはや巨匠ですね。ノーラン作品も近年やってますし、あと他の監督、ジョーダン・ピール監督のノープでのお仕事も印象深い、最近の撮影監督ではまず、ベストの一人というか、もはや巨匠だと思います。 オッペンハイマーは、去年の前回のアカデミー作品、賞、そして監督賞などを受賞しました。そして興行的にも大ヒットしたということでですね、まあ評価が高かった。そして数字も取ったということで、まあ今のいつからでしょうね、最近の、の映画界、アメリカ映画、今はまあノーランの時代と言えるんだろうなと思います。少なくともアメリカ映画、そしてアメリカ映画の大作界においては、まあでもそのノーランの作品っていうのは結構変わってるっていうか、まあ、バットマン3部作もありましたけれども、最近は特にエンタメ要素を前面に出た、万人が、全てこうパッと1回見て、全部理解できる、把握しきれるような楽しい作品、シンプルに楽しい作品じゃなくてっていうところが、それでまあ興行的にもヒットを連続しているっていうのがまあすごいなってところだと思いますよね。そしてクリストファー・ノーラン監督といえば、劇場体験にこだわっているところもポイントだと思います。その配信がね、どんどん発達してきて、配信オリジナルの映画、あの巨匠の作品が日本では劇場にかからないという時代にもかかわらず、劇場体験にこだわって、映画館で見るべきものっていうのにこだわって、しかも巨大スクリーンですね、でしか体験できないことを生み出そうとしている。でどんな巨大スクリーンかっていうと、おそらくまあ IMAX へのこだわりが強いのだろうと。とてもね、早い時期から取り入れてましたよね。日本でも、今の池袋とか、大阪にあるフルアイマックスがない時代からその制作に取り組んでいて、まあそれは先見の明があったんと言わざるを得ないかなと。で近いところで言うと、昨年日本でもインターステラーがリバイバル上映されて、すごい人が入っていたことも記憶に新しいところでね、あの頃はまだなかったから、今こそあそこで見たいというので人が詰めかけていましたけれども。で、ノーラン監督、オッペンハイマー、今回は実在の人物、ロバート・オッペンハイマーという人、1904年から1967年まで生きました、物理学者の電気映画であり、原子爆弾、核兵器の誕生を描いています。あらすじを簡単に紹介しますと、主人公はロバート・オッペンハイマー。二つのパートを行き来する構成になっています。で、それもまあすごい勢い、スピードで180分を突き進んで、あっち行ったりこっち行ったりしながら話が進んでいくので、飽きさせないっていうことにもつながってるんだと思うんですけれども、一つはオッペンハイマーの、という人の学生時代から研究者になって、マンハッタン計画が始まり、その計画がどうなっていくのかというストーリー。もう一つは、50年代の赤狩りの中で、ソ連のスパイではと疑われて聴聞会にかけられてっていうところで、そっちの、お話の中ではルイス・ストローズというキャラクターもキーキャラになっていて、原子力委員長という立場で、オッペンハイマーと、対立を深めていくという物語も重なってきます。まず良かったところは、オッペンハイマー、僕はこの映画を池袋の IMAX、 東京は池袋のフル IMAX で見たんですけれども、IMAX レーザー GT テクノロジー、見ましたけれどもね、この間の年末年始はシドニーでも、世界最大級の IMAX 体験してきたんですけれども、やっぱり負けてないなと思った池袋 IMAX。 まあシドニーではフル IMAX の作品を見られていないので、またオッペンハイマーだとかノーラン作品見たら、いやあれはシドニーでしか体験できないものが確実にあったみたいなことを言い出す可能性もありますが、今のところいろいろね、池袋の IMAX もとても素晴らしい環境だなと思っているんですけれども、なんでかっていうと 1.43 対1のアスペクト比、縦と横の長さの比の画面のシーンがあるからなんですね。あれはやっぱりね、あのスクリーンで、まあ、大阪でもいいし、一度見たことないっていう人はそのアスペクトのシーンが含んだ作品を見てみてほしいですね。なんかこう言葉では言い表せない迫力というか、映画の中に入り込んだ感触があってですね、 IMAX カメラで撮り 1.43 対1のフル IMAX のシーンがある作品というのは、初めて見た時度肝抜かれましたし、これは新時代来たなというふうに感じました。 で、さらに僕が見たことないもので言うと、IMAX でフィルム上映っていうのがあって、これはまたコアな趣味なんですけれども、日本では多分ほぼ見ることができないので、そのためにオーストラリアとか、メルボルンにね、行く人も、ノーラン監督ファンの中にはいらっしゃるらしいんですけれども、これは体験したことないので見てみたい。で、今回のオッペンハイマー、面白い、興味深いと感じたんですが、どこでその魅力を感じたのかなって考えたときに、やっぱりその IMAX を含めた絵の迫力、そして音響の凄まじさで、心を持っていかれたシーンが多かったなと思って、例えば、やはり体育館でのスピーチのシーン、足踏みやら拍手やらがうわーっと押し寄せて、ロバート・オッペンハイマー主人公が追い詰められたようになっていくところとか、マンハッタン計画の中で初の核実験が行われるシーンだとかの迫力、あの感じ、はやっぱり持っていかれたなと、こう画面に目が釘付けになるような感触があったなと思っているんですが、そういうシーンっていうのはもちろん内容的にも引き付けられているんでしょうけれども、これはテネットでも思っていたことなんですけれども、これっていうのはアトラクション性で攻めているなという思って、でこのアトラクション性っていうのは、つまり遊園地のアトラクション乗って面白いとかっていうのとはちょっと違う考え方なんですけれども、まあ身体的という意味では重なってくるんですが、まあ、でそのアトラクション的ではない、映画の物事ってなんだろうっていうと、まあ、映画的な演出、曖昧な言い方になってしまいますけれども、映画的な演出に対してこう身体性を攻めてくるっていうか、そういうアトラクション的な演出が効いてるのかなと思っていて、でその、まあ、映画的演出が何かっていうのは言い表すこと難しいんですけれども、そういうこう映画でしかできない演出効果で心を持っていかれるなっていうシーンがちょっと少なかったように感じられて、もちろんいろいろあって、ラスト近くでオッペンハイマーの妻が取る行動の描写であったり、中盤でまたオッペンハイマーの妻が家で庭の物干し竿になんかシーツかなんかかけてはためいていて佇んでるシーンとかも、ああいいなと思ったし、あとはまあまたラスト近くのトルーマン大統領のシーンとかもこう緊張感のある会話シーンでいいなと思ったし、まあそういうところは、まあこれは映画的な演出だなと思ったんですけれども、ただまあやっぱりパッとこう印象深く浮かんでくるのは、アトラクション的っていう言葉が正しいのかわかんないけれども、映像と音響の凄まじさのこう相乗効果によって、目と耳と体とをこう五感的に攻めてくる、でこう心を持っていくシーンの印象が強くて、もうちょっとこう映画的な演出で攻め込んでくる要素も欲しいなと思った記憶が見た直後にあった気がします。でも5位というところにしたいなという魅力も感じているので、だからでも圧倒されていることは確かなんだよなとか思ったりしていて、なんかこうまだ分かりきってない部分も多いのかもしれません、オッペンハイマーに関しては。まあいろいろ言いましたが、ただクリストファー・ノーラン監督の映画館劇場体験へのこだわりっていうのは、映画好きな一人としてとても応援したいと思ってるし、IMAX カメラ新しいのできて、それをまたクリストファー・ノーラン監督活用するでしょうから、それによる新時代の劇場体験っていうのが楽しみだなと本当に思っているので、次回作もとても楽しみにしています。 IMAX フィルム上映も一回は見てみたいなと思っています。ということで第5位オッペンハイマーでした。続きまして、今年はですね、去年もだったかな、3位が2本で3位タイとしています。まず1本目、ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデー、2023年のアメリカ映画、133分の長さ、監督はアレクサンダー・ペイン、 アレクサンダー・ペイン監督といえば、アバウト・シュミットありましたね。昔、DVD で見たかな、これは。サイドウェイ。これは日本のリメイク映画も作られましたね。ファミリー・ツリーありました。これは素晴らしかったですね。一番好きかもしれない。ネブラスカ。ダウンサイズっていう映画もありました。ダウンサイズは2017年の映画で、これは飛行機で見た記憶があります。ダウンサイズ以来の劇場長編映画になるんでしょうか、今回のホールドオーバーズは。で、あらすじを簡単に紹介いたします。舞台は1970年のアメリカ、ボストン近郊の全寮制高校。ボストンは随分前にお仕事でお邪魔しました。時期はクリスマス、そしてホリデー、長い休みがあるということで、生徒や教員は学校から家族のもとへ帰っていくんですが、メインキャラクター、これからご紹介するメインキャラクター3人は、様々な事情から学校に残って、滞在することにと。で、まず1人、先生です。ハナム先生。考古学の先生で、この人はね、真面目すぎて、堅物すぎて、同僚からも、生徒からも、疎まれてるっていうのが正しいかな。あんま嫌ってる人も多いということで、全然人気の先生じゃない。で、まあそれもあって、まあみんな嫌がるわけですね。学校に家族とどこどこ旅行行きたいとか、家族とゆっくり過ごしたいとか、クリスマスホリデーを。でも誰か残ってなきゃいけないということで、花部先生に押し付けられたと。で、もう一人、今度は生徒、アンガスタリーという男性です。彼は家族の事情で残ることになりました。後半この事情というのがドラマ展開に効いてきます。で、もう一人は寮の、その学生の寮があると言いましたけれども、その寮の料理長であるところのメアリー・ラムさんという女性。彼女はベトナム戦争で一人息子を亡くしたばかりという状況です。この三人の心は通じ合っていくのだろうかという物語。ジャンルとしてはまずはヒューマンドラマと言えるでしょうし、コメディの要素も多いです。僕がこの映画を見てよかったなと思ったのは、まずはやっぱりキャラクター描写。3人とも、さっき挙げたメインキャラクター3人とも、最初の提示された印象からどんどん変わっていくっていうのが面白かったです。まず1人目、生徒のアンガス・タリーという人。彼はそこそこ勉強できるみたいっていうのが最初に提示されるんですけれども、他にどんな個性があるのかなと思うと、なんか花芽先生とかに対してすごい反抗的で、まあ年頃だからしょうがないのかなとも思って見てるんですけれども、どうしたのかなと思ってると、だんだんと映画中盤から後半にかけて、序盤からちょいちょいとこう提示されてるんですけれども、だんだんこう全体像が見えてきて、中盤以降家のお家の事情がだんだん明らかになっていく。そうするとこちらも同情的になっていくというか、そりゃそんな時期にあんなことを経験して、そんな状況だったら、まあ心中穏やかじゃないだろうなというのが分かってくる。で、二人目は料理長のメアリー・ラムさんという女性も、最初はねすごい気丈に振る舞っていて、仕事もちゃんとしてるし、状況に対してもまあまあ受け入れるというか、できることをやっていこうというふうに見えるんですが、とあるシーンで、心のわだかまりを抑えられなくなるところが描かれていて、そのドラマがどうなっていくのかというのも見どころになってくると。で、最後に3人目のハナム先生はね、なんでそんなに序盤で生徒から嫌われているところが描かれるんですが、なんでそんなに頑固なんだろう、堅物なんだろうっていうのが、まあ、本来その人本人の性格ももともとあったのかもしれないが、実は昔こういうことがあってっていうのが描かれて、人生こんなはずではなかったっていう思いを抱えている人だということが分かってくると、まあ、三者三様のそういう、人生が描かれて、印象がどんどん変わっていって、まあそれもなんかこうわざとらしくない感じで徐々に小出しで出てくるので、そのエピソードの積み重ね方も巧みで、こう3人の行く末が気になってくるというか、キャラクターに奥行きが出て感情移入を誘う作りになっていました。で、彼らの運命がどうなるのか目が離せなくなってくると。結構ね、最後の方ネタバレは避けますが、シリアスな展開になってくるので、本当にハラハラドキドキして見守ることになっていきます。で、まあ3人の共通点がだんだん明らかになっていくんですけれども、実は一人ぼっちだったと、寄る辺がないんだということが分かってきて、緊張感をもたらしてくるドラマに。で、一番僕がこの映画を見ていて好きなシーンは、年越しの瞬間の様子ですね。 だんだんこう中盤ぐらいですかね、あれは3人が仲良くなっていって無邪気に遊び出して、それも楽しそうなんですけれども、その幸せな幸福な温かいシーンをあえて引きで、最初中描いてたのにいいところを引きで、窓の外から雪が降っている、そこを引きで捉えるシーン、なんて素晴らしいんだと。楽しそうであったかいシーンなんだけども、そこをあえて遠くから、美味しいところですよ、美味しいところだけれども、ちょっと一歩引いた視点を提示する、これほんと素晴らしい大人の演出だなと思いました。ここで終わってもいいくらいの気持ち、そしたら気持ちのいいエンディングになる、ここで終わるのかなと俺は映画館で思ったんですけども、それはそれで拍手だなと思ったんですが、この映画のやりたいことっていうのはその先にあるんだということが、そこからの展開で見えてくる。最後にさっきも言ったけれども、緊張感あるしビターな展開を用意してる、そこもまた、大人だなと思いました。で、どういうものがやりたかったかというと、人生っていうのは楽しいだけじゃないんだと。人生の辛い部分、コメディ映画なんだけど、人生の辛い部分とか、この世界の辛い部分と言ってもいいかもしれない。辛い時期というものが、人にはあると。で、それは自分は何もやってないじゃないかみたいな。自分が何したっていう。そういう自分にはどうしようもないことだけれども、自分に降りかかってくる何か。だから見ている観客としては、あの三人が何したっていうんだって思うんだけれども、そういうものはでも確かにあるんだと。そういうのは提示しておいて、避けられないということをちゃんと描いている。でもこの映画は、でも、あの年越しのクリスマスホリデー、あの無理やり三人で、嫌だったけど、過ごすことになったあの日々、そしてあの楽しい夜、年越しの瞬間っていう幸せで暖かい夜も確かにあったし、で、そうやって分かり合った近くにいる人同士が助け合えば、最悪っていうもの、嫌な、苦しい状況かもしれないが、そこから最悪に転落することは避けられるかもしれないっていうことを描いている。で、その近くの助け合う人っていうのは家族じゃなくたっていいんだということですね。他人だっていいんだと。最後の頼みの綱になってくるのは、そういうものを描いているなと思いました。まあそういう意味で言うと、大人な映画、まあもちろん、R 指定とか PG 指定とかあったのかちょっと調べそびれてしまって申し訳ないですけれども、どんな人が見ても楽しめることは間違いないですが、そういうビターな作りとかが大人な、映画だなと、大人向けという意味ではなくて大人な映画だなと思いました。演出面含めて。でもまあ基本的には楽しく笑える要素もあるし、楽しく見られる映画です。ということで3位、タイはホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデーでした。ということで、今週は1位まで準備できていたんですが、お時間となりました。いつ終わるんでしょうね。ランキングの続きはまた来週お届けいたします。以上、内山映画ランキング2024でした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今週は映画ランキングでここまで来てしまいました。番組では皆様からのメールを募集しています。すべてのメールの宛先は one@joqr.net、件名にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いいたします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは Spotify、Amazon Music など。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。